ななこちゃったラジオ、今日木曜日はいつもの、ゆかちゃんこと長野ゆかさんに代わって、私月曜日担当のかおりんこと藤本かおりがお届けをしております。さあ、それではお待たせいたしました。今日お迎えしているゲストの方をご紹介したいと思います。ボイスオブフレンド代表のあきほひろこさんに今日はお越しいただきました。あきほさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いをします。
あきほさん、まずボイスオブフレンドというこの団体さん名なんですけれども、はい、まずどういったご活動をされている団体さんなんでしょうか。
はい、舞鶴で DV の啓発活動をしたい、また情報発信をしたいと思って立ち上げました、
は
い、
あ、なるほど、 DV ですね、はい、最近は結構ニュースとかでもよく取り上げられるようになって、私たちもよく聞く言葉にはなってきたんですけれども、改めてあきほさんの方からこの DV ということについてお聞きしたいと思います、
はい、
まず DV というのはこれ何の略になるんでしょうか。
もうご存知だとは思うんですが、ドメスティックバイオレンスを、略して今は DV というふうに言っています。
なるほど、バイオレンスということは、まあ、いわゆる暴力、
そうですね、
と捉えたらいいんでしょうかね。
はい、そうですね。
で、この DV っていうとどうしてもイメージ的に、力の強い男性から、弱い子供であったり、女性であったりに体の暴力を振るう、そんなイメージがあるんですけれども、はい、DV と呼ばれるものには他にもどんなパターンがありますでしょうか。
そうですね、もう皆さん体身体暴力、殴る蹴るを受けるするっていうふうに思われるんですが、それよりももっと大きく占めているのが、はい、精神的にの暴力です。例えば無視をされるとか、はい、ひどい暴力の言葉を、特にその被害者相手の人を貶めるような言葉を投げかける、または経済的な暴力があって、あ、
経済的、
でそれは家の中お金家計費を全く入れない、それから次に社会的暴力、
はい、
でそれは社会ともう全く閉鎖をして通じさせない、例えば、お手紙が来たの、電話が来たの、そういったものももう全く触れさせないっていうところがありますね。それからもちろん今の携帯スマホなんかのチェックはもう全てするって、こういったこともあります。
プライバシーの侵害のような、
そうですね、
そういったことも、
そうですね、だからもうプライバシーは被害者にとっては全くなくなってしまうっていう形になりますね。
今お聞きしただけでも、はい、その改めてその DV っていうのが、どれほど恐ろしいものなのかっていう、そのされる人にとって の、 その人権であったりとか、その尊厳を、ね、全くこ う、
そうです、ね、
感じさせないというか、
そうですね、もう尊厳、被害者の人にとっての尊厳っていうのは全くなくなってしまうと思いますね。
そうですよね、身体的っていうイメージが強かった時に、やっぱりそのどうしても力の強い男性から、弱者である女性っていうイメージが強かったんですが、これをお聞きしてますと逆に女性から男性というのもあり得るということでしょうか。
そうですね、数は今のところは少ないんですけれども、逆に女性が加害者となって、でまた男性が被害者となる、はい、逆のパターンも全く内容はほぼほぼ一緒で、逆のパターンもあります。
この例えば DV を受けている被害者の方っていうのは、自覚のある方の方が多いんでしょうか、それとも
どうでしょうかね。もうもちろん自分はその被害者って思ってる、特に子供さんなんかがおられる家庭、主婦の方っていうのはあるとは思うんですけれども、全く気づかなくて、どうして私がっていうふうに思う人もおられると思います。
それが DV であるとか自分が被害を受けていると、じゃあ自覚のない方もいらっしゃるかもしれない。
おられると思います。
実はこの番組ですね、はい、これが私の生きる道ということで今日は私お届けをしておりますけれども、もう一ついつもこの木曜日を担当している長野さんがですね、脱ベッキーの呪縛というテーマで、やっておりまして、 まあ、私たちは結構何々すべきということにすごく縛られている、でこのことから解放されることによって、またその縛られていることによっていろんな問題が起きているっていうことを、彼女はいつもよく言ってるんですけれども、例えばこの DV において、何々すべき、このべきっていうのは明穂さんからお感じになるどんなところ。
そうですね、もうこの DV のお勉強の中にはよくよく出てくるんですけれども、はい、あるべきっていうことはすごく大きなポイントだっていうふうに思ってます。だから特に加害者が女性、はい、まあ、自分の奥さん、もう今奥さんという言葉は使わない、パートナーとも言うんですが、まあもうこうあるべきっていう、そういったものをしっかり持ってて、奥さんは家にいるべきだ、それからもう外ではそんなにわーわー騒がない、出ない、でも女は女らしく、らしくっていう言葉、それを特に男性の方から女らしさを求めるっていうのは、はい、まあ、逆に男性、女性も男性に対して、まあ、自分の思うパートナーはこうあってほしいと思うんですけども、やはり暴力的な意味を持つのは男性の方からのこうあるべき、はい、っていうのが強いのかなっていうふうに思います。
なるほど、その昔ながら の, その奥様像というか、
そうです、ね、
まあ、主婦であったりとか、
そうです、ね、
男性を立てるべきとか、
そうです、ね、
あとどうなんでしょう、その加害者の方にも男性というのはやっぱり強くあらねばならないとか、そういう思いが強いということも、
それもあるかもわからないですよね。で、まあ、例えば社会に出てて、もちろん生活してますから、社会の中でその自分自身の思うあるべき男性らしさができなくて、そのストレスとかをこの家に持って帰って、で奥さんに出して発散して、暴力、いろんな形の暴力で振るうっていうことはあるっていうふうに思いますね。
本当にそう思うと、そのいかに私たちがこう何々男らしくあるべき、女らしくいてもらうべき、これにすごくとらわれてるんだなっていうのを、まあ、改めてこの DV からも感じますね。
そうですね、 DV からも言えるんじゃないかなって思います。
ということで、まだまだこの後明穂さんにはお話を伺っていきたいと思いますが、はい、一旦ここでお知らせを挟みたいと思います。
はい、はい、わかりました。
時刻は3時19分を回っております。今日はななこチャットラジオ木曜日、いつもの長野由香さんに代わって私藤本香織がお届けをしております。さあ、そして今日はですね、DV の、予防啓発に取り組んでいらっしゃいますボイスオブフレンド代表の明穂ひろこさんにお越しいただいてお話を伺っています。明穂さん、引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いをします。
先ほどはDV ということについて改めて深く教えていただいたんですけれども、このボイスオブフレンドさんのご活動について、どんなご活動をされているか、まずお伺いできますでしょうか。
はい、平成13年ぐらいから動き始めて、はい、で平成15年にきちんと会食を作ってスタートしたんですが、当初はボイスオブ DV、DV の声、まあ、どちらかというと被害者側の立ったサイド の, ネーミングだったんですけれども、はい、もう4年ぐらいに、改名をしまして、現在のボイスオブフレンドっていうふうに、友達の声っていうふうに、改名しました。で、私たちはまず月に一度、定例会と称しまして、2時間ぐらい、まあ、勉強会、お互いの情報交換とかをやっています、はい、そして年に最近はもうほとんど1回になったんですが、当初3回ぐらい、まあ、市民公開講座っていう形で、目的としましては DV の啓発、特に二次被害を、防ぎたいっていうところで、はい、DV っていうことに対する知識を、まあ、公開講座っていう形でもって、開催をしております。
今お話の中で二次被害という言葉があったと思うんですが、はい、これについてちょっと詳しく教えていただけますか。
そうですね、何気ない親しいお友 たちから言われた言葉で、それが当事者にとって被害者にとっては本当に傷つく言葉であることが結構あるんですね。でも少しその DV に対して知識があることによって使って、使わない方がいいような言葉っていうのも少し知っておく、でこれがまた啓発につながっていくんじゃないかなっていう形でやっています。結構二次被害で気づいて、せっかくこう立ち上がっていこうとしたのをもう本当に萎えさせてしまうっていうことがあるんですね。だから二次被害は DV サポートする側の人間からはすごく大切にしないといけないっていうふうに言われています。
このボイスオブフレンドの皆さんがそうやって定例会を開いたりとか、勉強を重ねてらっしゃるっていうのもやはりそうした被害者の方の思いに立って、
そうですね、そうですね、少しでも、力になればな。で直接的なサポートっていうのは今っていうかやってないんですけれども、やっぱり情報発信、それから一人でも多く知ってほしいっていうところでしています。
私たちがこの DV について詳しく知ることによって、そうした二次被害を防いだりとか、またエスカレートした悲しい事件を例えば食い止めるというか、それを防いでいくというか、そうした啓発のご活動が
主ですね。
重いですね。であとは直接的な支援というよりは支援の橋渡しのような、
そうですね。
なるほど。こうしたご活動を明穂さんご自身がね、やろうと思われたのには何かきっかけがあったんでしょうか。
実は私も京都の方にいてたんですけれども、こっち舞鶴に帰ってきてもう14年ぐらいになるんですが、帰ってきて、小倉千佳子さんという方、京都の方なんですが、京都で、DV の啓発活動の養成講座があったんですね。でそこにお勉強ほぼ1年だったんですが10回で、その講座を受けるって舞鶴もきっとこういった被害者の人がいるんだろうという思いで、一緒にお勉強してた仲間と一緒に立ち上げることになったんですね。
その小倉千佳子さんという方のその講座を受けられて、何でしょう、そのお勉強されただけではなくて、ご自分たちで活動しようっていうその強い使命感っていうのは、どういったところから。
強い使命感っていうよりか、多分その頃まだ若かったので、でも何かをしたいなっていうところがきっとあったと思うんですね。だからそれがその DV の、啓発支援活動ではなかったとしても、たまたまそちらにご縁があったっていうことだと思います。
そうなんですよね、やっぱりそのタイミングとかご縁とか。
そうですね。
これをその先ほどおっしゃってた、だいたい平成13年ぐらいから、
そうですね、からお勉強をして、で仲間こっち帰って10回終了して、で仲間と、お勉強会とかをしてたんですけれども、会としても活動していこうっていうところで、だからもう年に公開講座の時はそうですね、いろんなそういう実践をしてるところからの代表の方に来ていただいて、お話伺う、私たちもお勉強でしたので、私たちもお勉強しながら皆さんにも知っていただきたいっていう思いでしたね。
なるほど、そうした定例会でのお勉強、そして年1回の公開講座というお話だったんですけれども、最近またさらに新たなご活動をされているとお聞きしました。
ちょうど4年ぐらい前になるんですが、神戸にウィメンズネット神戸って言っても結構大きな団体なんですが、そこで活動してられます方がやってるデート DV の防止授業の養成講座を受講したんですね。でそれを受けて、で本当にそうだっ と思いましたね。でそれはどういった内容かっていうと、はい、中学生ぐらいから、デート DV っていうのを言われるようになってきました。はい、でそれは何かっていうと、若い人たち恋人間ですよね。そういった中で DV が起きている。だから早くに DV の勉強を成人になってからするのではなくて、もう学生の時に授業っていう形でしたいって思って、でそういったお勉強がやはり舞鶴でもしたいっていう思いで、去年一昨年に、はい、私たちの会で養成講座を開いてトレーナーの養成をしたんですけれども、もう本当にアンケートなんか聞くと本当に必要なんだなって思いましたね。
あ、はい、やっぱり改めて聞いて感じたっていうお声も多かったんでしょうか。
そうですね、子供アンケートに二世高校、二世高校でさせていただいたんですけれども、はい、その生徒さんからは、やっぱりこういったことが DV になるんだってことを知らなかったっていうふうな声が多かったですね。で女の子も女性とも、私がしてたことは DV なんだって言った逆パターンもありましたから、
女の子も
ありましたね。だからもっと早く、もうさせていただいたのは高校なんですけれども、もっと早くにこのことを授業が受けたかったっていう、アンケートがありましたね。
みんな知らないだけで、これがいいとか悪いとかわからないまま、
そうですね、
その中学高校の時にやってしまってる可能性もあると。
そうですね、
びっくりしました。私お聞きして中学生で。
そうですね、ありますよね。
ですから逆にその中学時代とかにしっかりこういうことを勉強しておくっていうのは、これからね、社会でやっぱりその大人になってからの DV を食い止めるっていうのにもすごく
大きいっていうふうに思いますね。
なるほど。いや、もう改めて知ることが今日は多くてですね、私も大変勉強させていただいておりますが、この後もね、秋穂さんにお話伺っていきますけれども、実は今日ゲストの秋穂ひろこさんからですね、リクエスト曲、
ありがとうございます。
こちらの曲はお好きな曲なんですか。
そうですね、
じゃあ早速ね、皆さんにもお聞きしていただきたいと思います。
はい、
ベイキングでね、なんか私たちもほっこり聞きましょうね。
ありがとうございます。
すごくやっぱり深いテーマでね、お話をしてきましたのでね、改めてまたこのテーマをかみしめながら、またこのちょっと曲を聴きながらですね、ほっこりとしていただきたいと思います。時刻は3時32分を回っております。ななこチャットラジオ木曜日、今日はいつものゆかちゃんこと長野ゆかさんに代わって、私月曜日担当のかおりんこと藤本かおりがお届けをさせていただいております。さあ、ということで、もしかしてね、毎週木曜日は聞いてるけど月曜日は聞いたことがないよという方にはですね、ちょっと初めましてという感じなんですけれども、私いつも月曜日にですね、これが私の生きる道というのをこのお時間にゲストの方に発表をしていただいております。今日は、舞鶴で DV 予防の啓発活動を行っていらっしゃいますボイスオブフレンド代表の秋穂ひろこさんにお越しいただいてお話を伺ってまいりました。それではここで秋穂さんに、これが私の生きる道、お書きいただいたものを発表していただきましょう。じゃじゃーん。はい、
ですね、
ピンクの字で書いていただいております。これをじゃあ秋穂さんのお声でご発表いただけますでしょうか。
はい、思うこと、思い続けること、ずっとです。
はい、すごくいい言葉だなと思って見せていただいたんですが、これにはどんな思いが込められておりますか。
そうですね、思うって思想の思ではなくて、想像の想を使うんですね。思うっていう時に私は、なんかちょっと深いっていうか、でも続けることが私は結構苦手なので、秋っぽいので、続けること、ずっと続けることっていうのを自分で戒めの言葉も含めて、思っています。
あ、そうなんです。あの思うっていう字がね、あの想像の方の想なんですよね、
そうなんですね。
これはなんかただ漠然とこう心で思うのではなくて、何か信念を持って思う、そんな字に思えますね。
そう、あのそれほど深いかどうか分かんないんですけれども、私はこの字が好きですね、
私もね結構あの思うっていう書くときにこの思うを使ったりしますね、
あ、そうですか。なんかやっぱりこう日本語っていうか字の、深さ、いろんな字が思いによって変えられるっていうところがすごいなとはいつも思いますよね、字書いてて。
そうですね、こう見た時の感覚もまた違いますね。
そうですね、そうですね。
もう今日はそんなあの明穂さんから、まあ、いろんな思いをお伺いしてきた中で、やはりその DV の被害に遭ってらっしゃる方、もしかしたらあの今日ラジオをお聞きの方で実はすごく苦しんでいるという方であったりとか、逆に聞いてあれもしかして私もそうなのかなってもしかして思われた方、まあ、そうしたいわゆる被害者の方にですね、明穂さんから何かお伝えになりたいことってありますか？
はい、それはもう必ず一人で悩まないで、身近な人に相談してほしいということですね。結構一人できっと抱えてられるんじゃないかなというふうに思います。なのでまず声を発して声を上げていってください。でいろんなところ、舞鶴市はそういった相談の窓口もやっていますので、少し思いを外に向けてみるっていうのも大事かな、で大切なことかなっていうふうに思います。
そうですね、やっぱりあのもしかしたら自分が悪いんじゃないかとか。
そうですね、本当にそうですね、決して悪くないんですね、あなたが悪いんではなくて、暴力を振るう相手が悪いんですよね、もうそこが本当に大事なことです。
ですからあの身近な方に相談、そして身近な方に逆に相談しにくい場合には、先ほどね明穂さんがおっしゃってたその市の方にも電話相談窓口があるということですので、ちょっとこちらをご案内させていただきます。
はい、はい、お願いします。
人権啓発推進センターということで、毎週木曜日の今日ですね、朝10時から午後4時まで、今日はねちょっと間に合わないかもしれませんが、朝10時から午後4時まで電話相談を受け付けていらっしゃいます。こちら電話番号が 0773-65-0056 65-0056 人権啓発推進センター、こちらの電話相談までかけていただくのもいいかもしれないですね。
はい、そうですね。
あと先ほどからボイスオブフレンドさんのご活動ということで、年に1回そうした DV のことを学ぶ公開講座を行われているということなんですが、まだ詳しくは決まってないと思うんですけど、大体何月頃？
そうですね、だんだん、2月3月ぐらいに、今年度のができればいいなっていうふうに思っています。はい、
なるほど。そうしたら今日ラジオを聞きいただいて、あ、もうちょっとこの DV ということを知っておきたいなとか関心を持たれた方はですね、ぜひこうした公開講座もご利用いただいて、学んでいただくということで、また今後その広報舞鶴さんとかで、
そうですね、はい、そちらの方で連絡して、はい、聞いて見ていただければ、はい、載せさせていただいています。
そうですね、ぜひ、はい、ちょっと関心をお寄せいただいて、しっかりと2月3月あたりちょっと見ていただきたいなと思っております。
はい、
さあということで今日はボイスオブフレンド代表明穂ひろ子さんお越しいただいてお話伺ってまいりました。最後に、はい、同じことが重なっても構いません、
はい、
今日お聞きの舞鶴市内のリスナーの皆さんに最後にメッセージいただけますでしょうか？
そうですね、舞鶴が今本当に元気になってきてるのかなって思います。でも元気の隅でどこかでちょっとしんどい人もいるかも分かんないので、そういった人も元気になれる舞鶴であってほしいなっていうふうに思います。
はい、ありがとうございます。今日はですね、舞鶴で DV 予防の啓発活動を行ってらっしゃいますボイスオブフレンドから代表の明穂ひろ子さんにお越しいただいてお話を伺いました。明穂さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここでもう一曲、 今日のゲスト秋穂さんからのリクエスト曲です。岩崎よしみでタッチ。さて時刻は3時42分を回っております。今日は七子チャットラジオ木曜日、いつものゆかちゃんこと長野ゆかさんに代わって私藤本香織がお届けいたしました。ゆかちゃんが、いつもあの脱ベッキーの呪縛というコーナーをですね定期的に行っていて、私もあのとても興味があるテーマだったので、少しいつもの私のこれが私の生きる道にちょっと取り入れてみたんですけれども、やっぱりそのこの DV に関して言えば、秋穂さんおっしゃってたように男らしくあるべきというその男性のプレッシャーや、あと女性らしくあるべき、そうした男性からの目線、そして女性からのやはり自分が至らない、そうした思いが本当にもしかしたらこういったことを生み出しているのかなということで、改めてこのベッキーの呪縛、深いテーマだなと感じた次第です。さあ、そしてあの秋穂さんもおっしゃってましたように、一人で悩まないこと、そしてあなたが悪いのではなく自分を責めないこと、これとても大切なことだなと感じました。本当にあの繊細な、そして深いテーマでしたのでね、の言葉足らずのところ、もしあったら本当に申し訳ありません。で、もう一度その舞鶴市の電話相談窓口についてご案内をさせていただきます。毎週木曜日、今日です、午前10時から午後4時まで、電話相談を受け付けていらっしゃるところがあります。これが人権啓発推進センター、電話 65-0056 65-0056、 とにかく一人で悩まないこと、これを秋穂さんが強くおっしゃっておりました。